時刻は6時30分になりました。5月26日金曜日です。
はい、すいません、私ライムスター歌丸です。その心の紙を捨ててしまいました。
いえ、そして金曜パートナー TBS アナウンサー山本貴明です。ここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメンです。今夜の課題映画は最後まで行くです。では歌丸さんお願いします。
安藤博樹さんもお疲れ様です。
出たアンディエーションアフターシックスジャンクション。
さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン。今夜扱うのは5月19日から公開されているこの作品、最後まで行く。2014年の韓国の傑作サスペンスを新聞記者などの藤井道人監督がリメイク。刑事の工藤は車の運転中に一人の男性を跳ねてしまう。男性の遺体をトランクに入れ隠し切ろうとするが、エリート監察官の矢崎が現れ工藤を追い込んでいく。主人公の工藤を演じるのは岡田准一さん。工藤を追い詰める矢崎を綾野剛さんが演じる。その他の出演は広末涼子さん、柄本明さん、そして、例えばね、名優小牧根龍介さん、あるいは山田真帆さんといった埼玉のラッパー組、もともとね、藤井さんは入江優組でもありましたからね、かつてね、とか、そして、我らが元 TBS アナウンサー安藤博樹さん、アンディがね、思わぬところで出てきますんでね、アンディ良かったですね。はい、といったあたりでもうこの作品見たよというね方からのメールいただいております。ウォッチメンからの感謝報告です。メールの内容は普通、あそうですか、まあでもね、日本映画のねこういう中ではいい方かな。賛否の比率は褒める意見がおよそ7割、主な褒める意見はこれは良いリメイク、特に終盤からラストのアレンジが良かった、面白いノワール映画として最後まで楽しめた、こんなにあたふたしてる岡田准一は初めて、それがとても良かったなどの意見ございました。一方否定的な意見はオリジナルと変えすぎており、それがことごとく外していたとか、主人公を追い詰める矢崎というキャラをオリジナル版よりしっかり描いているため悪役としての凄みは薄れてしまったなどございます。というところで代表的な登録をご紹介しましょう。ラジオネームイークラさんです。最後まで行く、最高のリメイクだと思います。オリジナルよりコメディ要素が強くなっており、岡田准一さん演じる工藤のどうしようもなさは徐々に愛おしささえ感じるようになります。特に防犯カメラの存在に気づいた時のほとんどホラー映画ばりのリアクションをはじめ、棺桶をめぐる下りや電話の相手を偽装した返答など思わず声を上げて笑ってしまいました。さらに本作では砂漠のトカゲにまつわる偶話が付け加えられています。綾野剛さん演じる矢崎のバックグラウンドまで描くことで、工藤と矢崎の両者がさまざまなしがらみから逃れられない同じ穴のムジナないしはトカゲであり、途中まで、上から踏みつけ押しつぶす存在であった矢崎が対等も果ては共鳴する存在へと変化していきます。オリジナルと同じく中盤のある展開以降、矢崎はやや超現実的な雰囲気ながらもはっきり、このように、死ねずにこのようにあるものとして描かれています。再び現れた彼はオリジナルの終着点であった、とある、これはこれでまた別の砂漠に工藤が飲み込まれるのを止め、血を這うような泥臭い取っ組み合いの、後って共に転がりをして、あれそこはでも解釈次第じゃない、外に向かっていくとも言えるかもしれませんけどね。はい、最後に描かれる真相では、結局ある人物の、手のひらの上だったことが明かされ、この世自体が逃れない砂漠であることが示唆されますというような、解釈をいろいろ書いていただいている飯倉さん、ありがとうございます。他にも褒めの方の、メールいっぱいあるんですが、ちょっとダメだったという方も、結構強い意見ございますのでご紹介しましょう。ラジオネームバンダムさんです。最後まで行く、オリジナル版の韓国版が大好きなので期待して見に行きましたが、オリジナル版にあった印象的なシーンがかなり改変されていて、ほとんど別物になっていてがっかりしました。アンチヨデのシーンはオリジナル版ではおもちゃを使い、死体を運んでくるシーンが、今作では主人公の工藤が直接ダクトに入るという明らかにダイハードオマージュなシーンに改変されていて、これは中でもちょっとパロディ的に暗示されてますが、あとトイレの格闘シーンがなくなっていたりと、最後まで行くを代表する名シーンが、悪改変、解約されていたり、削除されてしたりで、していて、怒りが湧きました。本作は元オリジナルが本当好きなんですね。あと本作では主人公家族のドラマが増えていましたが、ほとんどストーリーとは絡まないし、鑑賞中ずっとこなしいるかと思って見ていました。悪役の綾野剛もオリジナル版のひょうひょうとしつつも、どこか不気味で怖く強烈な悪役を演じた張智霖と比べると明らかにキャラが弱いと感じました。特に中盤に綾野剛パートがあるせいで、綾野剛を演じる矢崎が悪役としての魅力がなくなってしまったので、本当にこのパートは余計だと思いました。唯一良かったのは岡田准一の過剰な追い詰められる演技は、前編最高に笑えて良かったです。特にドライアイスの下りは爆笑しました。別物として見る分には試し詰めると思いますが、最後まで行くのリメイク作としては個人的に落第点の映画だと思いました。今年ワーストでした。そこまでだから本当にオリジナルがすごい好きなんですね、というバンダムさんでございます。はい、ということで皆さんメールありがとうございます。私も最後まで行く東方シネマズ日比谷の宝塚地下の12番という大きい本のスクリーンで見てまいりました。2014年韓国作品のリメイク、最後まで行く。今回はまずプロデューサーの方の話からさせていただきたいと思います。というのはですね、当番組、去る5月16日に8時台の特集コーナーで、それこそ最後まで行く勝手に公開記念ということで、第1回リメイク総選挙企画というのをやらせていただきましたが、そこで、リスナー投票堂々の第1位に輝いたのが結構ぶっちぎりでしたね。第1位に輝いたのが2019年の日本版見えない目撃者で、加えて僕その企画の中でですね、話にちょいちょい挟み込む形で 2017年の、これも日本版リメイク22年目の告白、私が殺人犯です。こちら、2017年6月24日に、このコーナーで辞表した時の公式が表紙アーカイブされてるんで読んでいただきたいですが、まあ、見えない目撃者同様、僕はあれもなんならオリジナルより面白くなってるリメイクだよねなんていう感じでちょいちょい名前を出したりしていたわけですけども、でそのだからリメイク総選挙1位の見えない目撃者と入江優監督の22年目の告白、そして今回の最後まで行く全て、制作会社ロボットのプロデューサー小出正樹さんという方が、手掛けた作品なんですね。まあ明らかにだから韓国のワールリメイク、それもオリジナルからさらにプラスアルファなアレンジを加えた日本版リメイクというのをプロデュースする名手という言い方としていいと思いますが、このタイミングで出ている記事で言いますと、ブランというところで、翔さんという方がされている、この小出正樹さんのインタビューがボリュームといい内容と非常に読み応えあったので、はい、ぜひ参考資料としてお勧めしたいあたりですが、加えて今回の最後までいくは、監督の藤井直人さんと共同脚色手掛けているのがさっき言った22年目の降格の平田健也さんの方なんですね。なのでまあまあまあ、まあ、この時点で、まあ、今回の最後までいくリメイクもこの時点ですでに、まあ、なんていうかな、面白く なりそうだなみたいな感じがねすごくする感じだと思うんですけども、はい。で、とにかくですね、この小出正樹 P がですね2014年韓国での試写を、まあ、いち早くこう試写でいち早く最後まで一個見て、特に冒頭の30分がめっぽう面白い、という、まあ、逆に言えばこれを日本に置き換えてもっと面白いもの作れるんじゃないかという称賛を得て、やったという。僕はそのオリジナルの最後まで行く、最初は、弊社株式会社スタープレイヤーズ社員新井真理さんの結婚式でソウルに行った時に一人で劇場に行って、まあ、英語字幕とかもないまま、なのであんまりそんなに言ってかとかは分かんないまま、それでもすごく楽しく見たんですね。もちろん後から、2015年5月に日本公開されて、その時に日本語字幕付きでも見ましたけど、でもねやっぱね、もともその言葉が分からなくても全然入り込める、まあ、言っちゃえばすごく直線的なシンプルである種プリミティブなその映画の面白さに満ちた、まあ、ダークコメディ色強めなノワールという感じだったんで、はい、まあ、結構面白みの部分は分かりました。さっき言ったその霊安所の場面とか全然面白み分かりますからね。特に後ほど言います複数のリメイクすべてでも、あ、ちなみにすべてなんですけど、私2021年のフィリピン版リメイクは現時点で見られていないので、ちょっとそこだけは保留した状態で話すしかなくて申し訳ないですが、とにかく、その後でのリメイクでもほぼ見せ場として常に踏襲されている、さっき言ってるから言ってる霊安所での死体をめぐる、まあ、スリリングにして報復 Z のスタモンダであるとか、これは今回の、日本リメイク予告でも出てたとこなんで、まあ言っちゃいますけど、車の上に、でっかいものがドカーンと急に起こってくるショッキングなシーンであるとか、あるいは、まあ、クライマックスと言っていいかな、爆弾がいつ爆発しちゃうのというサスペンスとか、みたいな、そういうその、ストーリーの細部は忘れても強烈に印象に残っている場面というのがやっぱ名場面というのがあって、まあそれまでその謎の脅迫者だったチョ・ジヌンさん演じる男の正体が中盤明らかになる、そこのな感じとか、もちろんそのチョ・ジヌンさんのなんかこう本当に謎の存在感というか、何なのこの男っていう感じ、あとはもちろんその映画というものの感情移入の機能を全面的に活用したドア玉からのその一気に掴む作りですよね。あのヒチコックがよく言ってる、例えばサイコでアンソニー・パーキンスが死体車を、沈めるところで、彼はその犯罪を犯してるんですけども、観客というのはその、あ、車が沈まないどうしようって思っちゃうもんなんだ、映画ってそういうもんなんだって言ってて、まさにそれを全面的に使ったような作品ですよね。とにかくまあむちゃくちゃ楽しめる作品だったのは間違いないわけです。オリジナルの最後までいく。で、まあさっき言ったようにですね、まあそういうプリミティブな映画的面白さがまあ買われたということでしょう。2017年には中国でピースブレーカーというタイトルで、これは DVD も出てますし配信で買ったりすることもできますとか、2021年にはフィリピン版、これはまあ英語タイトル、あ、ハードデイズというね、元もハードデイズという英語タイトルです。あ、ハードデイズ。そして2022年にはフランスで、英語タイトルレストレスということで、こちらネットフリックスで見ますけども、どんどんどんどんリメイクされていくと。で、さっき言った通り、僕はこのフィリピン版は見てないんで、本当申し訳ない。これだけはちょっと留保した状態で話しますが、もちろんキャスティングや演出、お国柄の違いなどによるニュアンスの差異や細かいアレンジはそれぞれにあるんですが、基本的にその中国版とフランス版は、割とオリジナルをなぞった作りですね。プロットとかセーフとか割とそのまんまという感じだと思います。でこんなので僕このタイミングですね、オリジナル版含めて3回連続でこれ見たらですね、ちょっとずつ違うけど基本同じ話を繰り返し見る羽目になりですね、ちょっとクラクラしてきたっていうね、なんかループをこう聞いてる、ちょっとずつ変わるループを聞いてる感じになっちゃった。でその意味で今回の日本版最後までいくは、その各国のリメイク版と比べて、まあ、明らかにもちろんぶっちぎりでアレンジの要素が多いですね。オリジナルな解釈が工夫を加えて、まあ、さらに面白くしてやろうという気概にあふれた、まあ、リメイクとして志が高い、作りなのはもうこれは断言できますし、もっと言えば、実際これは僕は おおむね元より、面白くあるいは納得度が高いものにちゃんとなってるというふうに僕は思いました。まあ、先ほど言ったようにですね、小出プロデューサーが、まあ、当時はやはりロボット所属だったというこの平田健也さんとプロットの開発を進める中、まあ、監督として白羽の矢を立てたのはですね、本作のプロデューサーとも後になった日活の西村慎、慎二郎さん、ごめんなさい、の、元でですね、やはりこのノワールテイストの、ノワールテイストのそのデイ&ナイトという作品を撮ったこともある、藤井直人さんね、近年はもちろんその新聞記者、2019年で大ブレイクしました。ごめんなさい、道人さん、はい、ちょっと待ってね、さっきの日活のプロデューサー方の名前がちょっと俺の字が汚くてちゃんと読めなくて、これをちゃんと言わなきゃと思って調べようと思ったらこういう風になっちゃった、すいません。新聞記者2019年でブレイク、でですね、あの直近のあのビレッジという作品、今年のあのね4月に公開されたビレッジを僕ね、これは見られてないんで本当にこれ申し訳ないんですけど、ただまあ、藤井さんの作品、初期のもう短編までですね、今 U-NEXT で全部見られたりして、はい、いろいろこう拝見していく中でですね、とにかくこれ私の見方ですが、まあどんなジャンルの作品であってもですね、平たく言えば今の感覚でちゃんとかっこいいルックで、言い方はあれだけど、見栄えがしっかりいいエンターテインメントにどんなジャンルでも、高打率で仕上げることができる、もっと言えばそういうチームを的確に率いることができる方っていう、そういうふうに、私藤井道人さん評価しておりまして、すいません、西村慎二郎さん、先ほどね、あの日活のプロデュース西村慎二郎さんで、まあ、藤井道人さんの話です。そういう感じで、あの非常にだからルックがバチッとしてて、でエンターテインメントとしてちゃんと仕上げてくる、ジャンル的にはさっき言った新聞記者みたいに、ポリティカルなメッセージが重いものがあるものでも結構エンターテインメントとしてかっこいいルックに仕上げてくるという、そういうチームがちゃんと引き入れるという方、藤井道人さんで、それってまさに今の日本映画界に一番求められる質っていうか、あのアート映画的に優れたものを撮る人は結構いても、エンターテインメントとしてちゃんとこう見栄えがするものを作れるって結構やっぱり求められてる質だと思うし、だからこそ引っ張りだこなんだとは思うんですけども、例えば今回の最後にまで行くのですね、連なる要素で言いますと、で藤井さんが絡んでる作品で言いますと、同じくやはりこれ綾野剛さん主演、他にあの駿河太郎さんであるとか、磯村勇斗さんといったね、まあ藤井組常連、今回の最後まで行くも出てる常連も出ている、カンテレ制作かな、テレビドラマシリーズでアバランチっていうね、これ僕遅まきながらこのタイミングで遅まきながら拝見したんですけど、まあ藤村さんはそのうちシリーズの軸となる、2話ぐらいをね、あの担当されてるんですけど、1話と途中 の結成秘話みたいなエピソード0的なのを担当されてるんですけど、言っちゃえばまあアップデートされたハングマンみたいなことですね、はい、まあ現代版使用機人と言いましょうか、ハングマンで、特に綾野剛さんが本当に素晴らしい、あのキャラクター造形であるとかアクションの見せ方といいですね、ポリティカルなそのバランス感覚も見事なダークなコメディセンスといいですね。要はですね、まあ、新世代和製ノワールアクション的なものがですね、本当バッチリやれていて、はい、もうあれこそ本当にアバランチこそ劇場版やってくんないかなっていうふうに思うぐらいなんですけど、なので、まあ、要は今や世界に冠たる韓国ノワールアクション、その中でもエンタメ性が高いこの、まあ、最後までいくという傑作を日本で迎え撃つにあたって、藤井直人さん、やっぱりその藤井道人さん、新世代和製ノンアルアクションみたいなものが、例えばアバランチとかで、できているということで、まさに最適な人材だったというふうに言えるんじゃないかなと思うわけです。アバランチめちゃくちゃ面白かったです。はい、で逆に藤井さんにとってもですね、長編劇映画でここまでアクションエンターテインメント、まあ、割とこうストレートなエンターテインメント、それも、ノワールでありつつコメディ的でもあるというような、要はそのストレートに面白さに特化したような作品というのは過去にない挑戦でしょうし、割と今までね、とはいえシリアスな作品が多かったんで、はい、同時に先ほど、僕も言ったようなその資質からすれば、本来とても向いているついに本領発揮な局面であるのかもしれないと思います。アバランチとか見るとコメディも全然いいし、こういうテイストがもっと作ってよみたいな感じがしました。企画さえあれば当然やりたいんでしょうけど、はい、そういう意味では藤井さんのキャリア的にもまあちょっとネクストレベルな、一作と言えるかもしれません。で、実際出来上がった今回のその日本版最後までいくわと言ってですね、まずですね、物語のその改めての解釈という部分がですね、さっきの平田健也さんのその、まあ、一緒の脚色も含めてですね、実はとても丁寧で、そこに何より感心してしまいました。例えば冒頭で主人公の刑事は、まあ、客観的に見れば もちろん間違った、正しくない、とんでもない行動を取る、つまり車で引いてしまった死体を隠蔽しようとするわけですけども、 本作ではですね、まず最初ね、最初、バーっとこう走ってる、こう雨の中走ってるこのタイヤのところが映されてですね、で車のですね、続いてのカットは車の周りをぐるーっと回る、ゆっくりしたこうぐるーっと回る長めのワンショットで、まあ、じりじりじりじりと、でその中でこうすごくイライラする電話を主人公としてしてるわけです。でもう一回奥さんから電話がかかってきたところで、要するにお母さんが既得よって最初言ってるんですけど、で実は自分のその汚職というかな、それがバレるよっつって、なんだよ、どんどん焦りが増していく中で、もう一回奥さんから電話がかかってくる。そこでちょうどカメラは反対側にぐるーっと回っていったところで、お母さん亡くなりましたっつって、でそこでふっと音が止まるわけですね。ということで、つまりカメラワークと音を含む編集で主人公の心理とか感情をこう加速度的にこう追い込んでいくというか、その追い込みの積み重ねが実は丁寧にされているからこそ、全てのことの発端となるこの主人公の本来なら許されざる行動に、まあ、説得力や感情移入の余地がより増してるんですね。これぜひですね、日本版とそのオリジナルとか、あと他のリメイク作の同じ下りを比べると、この日本版がより感情的な追い込みがすごい明快っていうか、ぐーっと追い込みが加速していく、あーだったらこういう行動に出るのもみたいな感じがする、みたいな感じにちゃんとなってるんです。これちゃんと見比べると本当わかりますから。でね、その岡田准一さんの演技テンション、これ予告を見た段階ではですね、あちょっとこれコメディ寄りにデフォルメしすぎじゃないかなって気もちょっとしたんですが、ちゃんと本編の流れの中で見ると、この物語のそのダークコメディ的な、もっと言えばスラップスティックコメディ的な側面を、まあ、しっかり解釈としてこう提示したものとして、流れで見るとこれはこれでありなバランスにちゃんとなってます。何より本作の主人公、その岡田准一ならではのフィジカル力、これ存分に活かしたアレンジが要所で聞いていてですね、例えばさっき言った霊安所での一大見せ場、オリジナルのあのおもちゃを使った仕掛け、これもちろん最高です。だからここがなくてがっかりしたって人がいるのはちょっと理解はできます。僕も元のやつ見てて、一番うわこの映画面白いなって思ったのはこのおもちゃを使った仕掛けなんだが、ただ同じことやってもしょうがないじゃないですかっていう気概もわかるし、本作ではその直前にそのテレビ画面に映るパロディ映像として予告されるように、まあダイハードばりに肉体を本当に使ったサスペンス&スラップスティックシークエンスになっていく、そういう独自アレンジをしてると、これやっぱり同じことやってもしょうがないし、せっかく岡田さんが出てんだから、これは体を使ってもらいましょうっていうアレンジは僕は全然ありだと思うんですよね。あるいはですね、後ほど言いますが、オリジナルにはない何段目構えかのクライマックスなんですね。この僕ね、何段構えかクライマックスがあるだけで、ありがとう、よくいろいろ考えてくれてありがとう、もう本当にサービスありがとうございますみたいな、これもつくんですかみたいな、締めでラーメンがみたいなさっきのスープでラーメンがみたいな、はい、何段か大決めのクライマックスの銃撃戦というのがあって、でここは岡田准一さん自身のアイデアで、まあ、劇中ですね、まあ、象徴的な扱いで何度か出てくるそのトカゲの偶話のイメージでシャシャシャシャッとこうトカゲみたいに動き回ったり視点抜刀したりするという、やっぱりここもフィジカルなこうパワーとか面白さみたいなのが、まあ、生かされた作りになってるわけですよね。で、その本物語の改めての解釈という意味では、まあ、これも予告編等でね、ガンガン出てるところなんで言ってしまいますが、綾野剛さん演じるエリート警察官、まあ、彼が実はその謎の脅迫者なわけですけど、オリジナルのその超人ヌンがですね、まあ、割とそのモンスター的サイコパス、要するに怪物的存在感という感じで、その圧ですね、あの体もでかいから圧でグイグイ、あれはあれでもちろんすっごい怖いですよ。もう意味不明っていうか、何なのこの人みたいな。圧だけで押してくるの、あれはあれでもちろん素晴らしいんですが、本作では、まあ、まず 割と早めに彼を登場させてしまうと。で、オリジナルとしてはとは全く違う、よりショック度の強い正体バラシ展開。僕はあれはあれですっごいやっぱ映画的っていうか、要するに彼がさっきまではすごいエリートね、あの、すごい物腰柔らかなエリート警察官として、監察官としていたのが、いきなり、こう向こうからこう影っていうかね、こうちょっとピント合わずにやってくるのが見えたなと思ったら、おらと、怖いあの表現の怖さがねちゃんとある。でそこから皆さんメールに書いてる通りですけども、藤井道人さん、記念順インタビューの言葉を借りるなら B 面、つまり、その矢崎側のアナザーストーリーが語られ出すという、まあ、完全オリジナルアレンジが始まるわけですね。でまず、ここでパッとこう変わる、その矢崎側のストーリーになった時に、映画冒頭と同じカメラワークが出てくるわけです。同じように車の周りをぐるーっと、右から回って左に行くというワンショット、つまり主人公の矢崎が実はほぼ主人公、その矢崎がその主人公の岡田さんとほぼ共存関係、本質として同じ砂漠の中の、一匹のトカゲであることが、まあ、カメラワークなどで映画的に示されていくと、まあ、しかもそのこのバックストーリーが語られるということで、僕はこれ、あの、嫌がる人がいる気持ちもオリジナルが好きならわかるけど、怪獣映画と同じでなぜこの2匹が戦わなきゃいけないのかっていう強烈な理由付けになってて、僕はこれ全然ありだと思うんですよね。で ただしですね、その主人公と共存関係と言いながら、矢崎の世界はですね、色調もよりこうブルーで冷たくなってるし、画調もよりこうシャープになっててですね、要は彼の方がよほど冷たいやばい崖っぷちを歩んで、こっちの方がもう血の気を失せる状態になってると、すなわちダークコメディー具とか高まってるんですね、こっちの方が、実は矢崎の方がより追い込まれてる、で矢崎が特に追い込まれて面白いのはですね、この人あくまで表面上はクールなエリートを装わなきゃいけないので、その露骨になんか焦ったかを見せていい岡田純一さんサイドよりもっときついんです、こっちの方がね、なのでどんどんどんどん裏では事態がどんどん悪化していくというこのコメディ的対比がよりこう面白くなるという、はい、感じだと思いますね。例えばまあその綾野剛さんであるとか、その上司にして義父、千葉哲也さんとか演じているこの凄みなんかもあって、絶妙にこの、表情なんかも含めてですね、むちゃくちゃ笑える感じになってる。これ劇場で本当に笑いがめちゃくちゃ漏れてたあたりです。日本版独自の見せ場を大いに作り出していて、これも僕はナイスアレンジだと思いました。で、先ほどというかな、オリジナル版はとあるオチがあるわけですね。それはそれで、これまたね、各国のリメイクのそのラストをやってることは同じなんだけど、解釈が違うのがすごい面白いんですけど、中国版とかあれをハッピーエンドとして描いているんですけど、それはねえだろうって感じなんだけど、まあ、オリジナルのあるオチでも、この日本版はそのオチのその先をまた用意してるんですね。日本版オリジナルの何段目かのクライマックスがある。これシチュエーションとかロケーションの見せ方のフレッシュさ、リッチさも含めて、これは僕めちゃくちゃ嬉しかった。こういう、この日本特有のこういう場所をこういう見せ方したことはあんまないなみたいな、絵としてもかっこいいし、へーって思いましたし、まああえて言えばちょっと勝ち負けにもう一ロジック欲しかったですけどね、なんでこっち側が勝つのかにもうちょっと論理的な、この場所ならではのなんか仕掛けが一個ある、もしくはなんか伏線の回収があれば最高でしたけど、はい、で一瞬、あ、終わりの方はやっぱりこれ日本映画らしくちょっと多少ウェットにしてしめんのかななんて思ったら、これはあえてでしたね。あの日本オリジナルのエンディング、この終わり方、俺完全にオリジナルを超えたと思いました。あのこれしかないって終わり方ですね。なんか容赦ないけどどこか元気が出てくるという見事なエンディングだったじゃないでしょうか。あえて文句言うならばですね、娘がさらわれたお母さんがすんなり黙って一晩待つとかは多少無理が増しちゃってるなと思うし、あと一番の文句、トカゲの例え話、これ自体はいいです、これはすごくいいアレンジですが、主人公によってもう一回トカゲの例え話を繰り返すんですが、二度目も全く同じ文言を繰り返すのはどうでしょうね。そこは主人公、例えばカラーズのラストのショーンペンみたいに二度目同じこと言うんだけど、こっちはうまく伝わんないとか、あるいは僕が思ったそのトカゲ、砂漠のトカゲはそこに生きてるなりの理由があるんだっていう、その岡田准一なりの独自アレンジでもう一回するとか、とにかく二度あったらちょっと変えるが映画の味噌でしょって思うんで、ここはほんとはっきり文句です。はい、まあでもですね、ほぼ僕は結構大満足、あのすごく志高いリメイクですし、当然社会的な問題提起とかも込められつつも、まあ本当にアクションエンターテインメント、しかもダークコメディという日本映画でこういうタイプのものの成功作ってあんまないんで、もう十分な申し分ない達成じゃないでしょうか。非常に面白いです。後につなげられるものぜひ皆さん映画館行っていただきたいので、ぜひ、劇場でお近くください。あのちなみに、藤井道人さん、次はやっぱりオリジナルでこのレベル目指したいっすよね。でもそこを目指すその第一歩、助走としては申し分ないんじゃないでしょうか。ぜひ映画館で今かかってる中でも結構僕はあの面白さって意味では上の方来ると思います。おすすめでございます。ぜひ劇場でお知りください。さて、来週6月2日にウォッチする映画初作品候補を発表いたします。まず最初の候補はこちら、クリード過去の逆襲、マイケル B ジョーダン自ら監督を務めてます。続いてはこちら、ザ・ウィッチ魔女増殖2作目ですね、3つ目はこちら65、4つ目、アフターさん、5つ目、波紋、そして6つ目、ワイルドスピードファイヤーブースト、そして7つ目、そして最後の候補はリスナーカプセルです。ラジオネームパールちゃんさん、今週歌丸さんに評論してほしい映画は韓国映画、同じ下着を着る2人の女です。中年シングルマザーの母と30歳を目前に迎えた娘、小さなアパートに同居しながら相手を完全に愛することも憎むこともできず、暴力と依存の悪循環に陥っていく、複雑な親子関係を描いた作品です。面白そう。監督は、韓国の新鋭女性監督キムセインになって、ということで、レッツガチャターン行ってみましょう。ウクライナ人道支援のために、1万円余計回し、キャンペーン引き続き継続させていただいております。1発目の皆さん、申し訳ございません。一発目3、65ね、アダムドライバーはいろんな映画出ますよね。はい、さあもう一個行ってみましょう。もう一個失礼します。もう一個行きます。コンコロイン、はい、いやー来ちゃったよ、クリード過去の逆襲。
イエイ、
クリードは本当に私にとっては重要な作品ですから ね、うん、ね、クリード過去の逆襲、当然いったろい。ね、まあ、スタローン参加してないとかいろいろことはありますけどね、皆さんどう思われるか、私まだ見てませんからね、うん、来週はクリード過去の逆襲です。以上、ムービーウォッチメンでした。
アフターシックスジャンクション。
パンサー向かいのフラット。木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。